4. 新春会談、謹賀新年。梅蓮華に込めた願いと地産地消、富士見ブランドの発信と定着。市内三米、西の絆から醸造した純米吟醸酒、縄文海進の原酒に、市内産の青梅を漬け込んだ新しいお酒、梅蓮華が昨年11月に販売されました。今回は、梅蓮華の企画立案を行った縄文海進販売店の会代表の田坂義弘さんと、当時として製造に関わった佐藤酒造店、越生町の佐藤真理子さんをお招きし、梅蓮華の味わいや地産地消についてお話しいただきました。梅蓮華の写真があります。縄文海進販売店の会代表田坂義弘氏×佐藤酒造店当時佐藤真理子氏×星野光弘市長、対談中の3名のそれぞれの写真があります。プロフィール。田坂義弘、縄文海進販売店の会代表、お米の伝兵衛代表取締役。プロフィール。佐藤真理子、有限会社佐藤酒造店当時。思いのこもった市の農産物と縄文海進。市長、明けましておめでとうございます。9年中田坂さんにおかれましては、梅蓮華の企画から販売までご尽力いただくなど、大変お世話になりました。また、日頃から縄文海進販売店の会の代表として、市の産業振興にご協力くださり、誠にありがとうございます。佐藤さんにおかれましては、例年の縄文海進に加え、梅蓮華の製造にも携わっていただき、心より感謝申し上げます。田坂さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今後も市の農産物や特産品の良さを市民の皆さんに伝えていきたいと考えていますので、どうぞお力添えをお願いいたします。佐藤さん、明けましておめでとうございます。富士見市の特産品の製造に関わることができ、とても嬉しく思っています。今後もよろしくお願いいたします。市長、さて、本市は都内近郊に位置し、都市化が進む一方で、広大な農産地を有し、お米や株、ほうれん草などの農産物の生産も盛んです。田坂さんはお米マイスターの資格をお持ちですが、市のお米などの農産物の魅力についてお聞かせください。田坂さん、市では様々な農産物が生産されていますが、どの農産物も土作りから丹精込めて作られていて、作り手の思いがしっかりと込められていることが深く感じられます。市長、毎年この時期になると、縄文海進が酒屋さんなどの店先に並びます。縄文海進は市内産のお米を使用して製造されていますが、今回のお米はいかがですか？田坂さん、縄文海進は西の絆という品種のお米を使用しています。昨年は天候が不安定でしたが、生産者の方々の技術と思いが実り、とても質の良いお米が取れたと思います。佐藤さん、そうですね。お米の品種によっては、お酒作りの初期段階に行う精米時にお米が割れてしまうのですが、今回いただいたお米は全然割れませんでした。また、お米には心拍というお酒作りにおいて重要な部分があるのですが、西の絆はそれが他のお米より中心にあって、精米でお米を削っても心拍が崩れません。心拍が豊富だと、その分麹や酵母が元気に育つので、良いお酒を作ることができます。田坂さん、立ち上る吟醸花がとても香り高く、 冷やでもおかんでもおいしくいただけます。また、縄文海進は新米新酒。ワインで言えばヌーボーです。今ならフレッシュで若々しい味わいを楽しめますし、新聞紙で包んで冷蔵庫で保存しておけば、夏頃にはとてもまろやかになります。一本で二度楽しめるのも縄文海進の魅力です。市の新たな特産品、梅蓮花。市長、そんな縄文海進を原料として作られたのが、この梅蓮花です。開発の経緯や込めた願いなどをお聞かせください。田坂さん、縄文海進は、市制施行20周年を記念し、地産地消の考え方のもとに開発したお酒ですが、発売から25年が経ち、市民の皆さんの間でも親しまれている中で、今までご愛顧いただいた方々にさらなる還元ができないかと考えていました。そこで、販売店の会で検討したところ、市内にはあまり知られてはいないが、良い梅林がいくつかあることが分かり、その梅と縄文海進を活用することで、さらに地産地消を進めようというアイデアが生まれました。製造については、梅を使ったお酒で実績がある佐藤酒造店に相談しました。佐藤さん、縄文海進と私はほぼ同い年で、個人的にも思い入れのあるお酒でした。私は現在、杜氏になって4年目で、まだまだ新米ですが、常連さんからも質が良くなってきたと言われるようになり、何か新しいことがしたいと思っていた折のご相談だったので、喜んでお引き受けしました。市長、女性の杜氏はまだ珍しいと思いますが、どのような経緯で杜氏を目指されたのですか？佐藤さん、高校生の頃から家族が営む弊社直売店の手伝いをしており、麹作りにも関わりました。麹は昼夜問わず2時間おきに状態を確認するのですが、その度に状態が変わります。同じ天気、同じ水温で作っても全然違う麹が出来上がることもあります。そんなところに惹かれたのかもしれません。またそのようにして自分で一から作ったものでお客さんにお喜びいただけるのはとても嬉しいです。蔵の老朽化により壁や屋根に修繕が必要になり、家族会議で蔵を建て替えることを決め、それから私が正式に当時となりました。蔵人も変わり、今は全員20歳代です。今こうして改めて富士見市の特産品作りに関わることができてとても嬉しいです。梅蓮花から見える作り手の思い。市長、たくさんのストーリーを背景に生まれた梅蓮花ですが、その味や特徴はいかがですか？佐藤さん、弊社でも梅と日本酒を使ったお酒を製造していますが、1年間くらい保管しないとこのような柔らかい色にはなりません。梅蓮花は最初からこの色だったのには驚きました。また梅の酸味がしっかり残っており、ソーダ割りやお燗にしても消えることなく梅の香りを感じられます。この時期はレンジで人肌くらいに温めて寝る前に飲むと体が温まって良いと思います。私のおすすめはかき氷やバニラアイスのシロップ代わりに梅蓮花をかけて、大人スイーツ的にいただくことです。アルコール度数は11度と高くないので、女性の方でも飲みやすく、梅の美肌効果はもちろん、クエン酸による疲労回復効果も期待できます。田坂さん、日本酒はどちらかというと男性のイメージが強いと思いますが、梅蓮花は、男女一緒に楽しく飲めるというのがコンセプトでもありました。市長、日々の生活の大事なサイクルである食卓に家族で楽しめる梅蓮花があると、食事がより楽しい時間になると思います。田坂さん、お酒離れが進む若い世代にも親しんでもらえるよう、バレンタインデーや ホワイトデーなどの贈り物としての楽しみ方を提案していきたいと考えています。梅蓮華という名前は公募で決めたのですが、その作者は20歳代前半の方で、夫婦や恋人同士で飲むことを思って考えたとのことです。梅蓮華を大事な人と一緒に飲むと、梅が実るように恋が実る、と。自らの大事な人を思い浮かべたのかもしれません。若い感性が花開いた、とても素敵なストーリーだと思います。地産地消が紡ぐ町のストーリー。市長、生産者の顔が見えることで安心し、企画者や名付け親の顔が見えることで親近感が湧き、地域への愛着にも結びつく。さまざまな形で商品に親しみを持たせられる地産地消をぜひ支援していきたいですね。佐藤さん、弊社のある越生町は梅が有名で一つのブランドです。蔵の敷地にも梅園があり、すべて自家製、地産地消で当店オリジナルの梅酒を製造しています。お客様としては生産者や杜氏など関わった人の顔が見えると安心して購入していただけるようです。市長、地域の皆さんに親しまれ安心して触れてもらえるようになることが地域ブランドの定着には必要なのですね。田坂さん、梅蓮華で使用した梅を使った梅の花というお菓子が市内の和菓子店で作られ、梅蓮華から派生した取り組みも広がっています。今後はさらに、地元で作られたものを使った商品を買うだけでなく、市民の皆さんに梅の収穫に参加してもらったり、佐藤酒造店での梅蓮華製造作業体験ツアーを組むなど、私も一緒に作ったんだと思えるような取り組みを模索していきたいと考えています。梅蓮華は生産者から作り手まで、たくさんの方々の協力があって開発できました。今後の販売促進においても、やはり多方面の方々との連携が必要です。地産地消や地域ブランドの推進は一人ではできるものではなく、たくさんの方々の思いと汗が詰まって成り立っていることを忘れずにいたいです。市長、皆さんのご尽力の結果、関わった方々のストーリーが詰まった素晴らしい商品ができたことは、私たちの大きな財産です。梅蓮華を市民の皆さんに味わってもらえるよう、行政としても積極的に支援していきたいと思います。また、地産地消の成功例として、生産者や消費者の方々に発信していきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。有限会社佐藤酒造店、越生町大字つくね 141-1、 電話 049-292-2058、 弘化元年1844年創業、酒蔵の近くには関東三大梅林の一つ越生梅林があり、裏手には黒山三滝を源とするおっぺ川が流れ、その清冷な伏流水を使用し、昔ながらの手作りにより膨らみがあり、後味の軽い酒をモットーにしている。杜氏佐藤さんおすすめの梅蓮華の楽しみ方。人肌程度に温めて就寝前に飲む。かき氷やバニラアイスのシロップ代わりに梅蓮華をかけ、スイーツのように食べる。佐藤酒造店外観の写真があります。梅の花、青梅庵に梅蓮華の梅を練り込んだ香り高い一品です。お菓子どころ梅の屋、水子 2789-2、 電話 049-251-2245。 梅の花商品の写真があります。梅蓮華縄文海進の取扱店について。縄文海進販売店の会、加入店などで販売されています。売り切れの場合もありますので、 富士見市商工会へお問い合わせください。富士見市商工会、羽沢 3-23-15、電話 049-251-7801、QR コードがあります。縄文海進と梅蓮華の写真があります。